おはようございます。
おはようございます。
北海道聖書学院のためにいつもお祈りくださり、また、支えてくださり本当に感謝しております。で、小沢先生を北海道聖書学院の講師としていつも送っていてくださることも本当に感謝しております。小沢先生は、ギリシャ語の文法と釈義、それからローマ人への手紙の講義を担当していてくださいますが、学生たちにとってはギリシャ語をこうマスターするというのはとってもこう大変なことなんですけれども、小沢先生がもうとても熱心にまた熱く指導していてくださって、みんな卒業するときに本当に小沢先生にギリシャ語を教えていただいてよかったと言って卒業していきます。本当に教会の祈りと本当に大きな犠牲に支えられて、北海道聖書学院の、講師として、先生が労していてくださることを本当に感謝しております。ありがとうございます。それでは、お祈りをして御言葉に移らせていただきます。愛する天のお父様、この主の日に私たち一人一人を主を礼拝する民として教会に集めてくださり、主ご自身が呼び集めてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちの礼拝を主が受け入れてくださり祝福してください。これから小さなものが御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ主ご自身の御旨を十分に語ることができるように神様がご支配ください、導いてください。また休暇で、藤野の教会に、出かけていらっしゃる小沢先生ご夫妻の上に神様の祝福が豊かにありますように、良い休息の時を持たれ、また新しい力を神様からいただいてご奉仕に励むことができるように主がどうぞ祝福してください。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヴィクター・フランクルというユダヤ人の精神科医がいます。皆さんご存知でしょうか。フランクルはユダヤ人であるためにナチスドイツのアウシュビッツ収容所に捕らわれました。ガス室で両親とそれから子供たち全員、また妻が殺されましたけれども、彼だけは奇跡的に生還し、そこでの体験を夜と霧という本にまとめました。家族全員が殺されて自分だけが生き残るというこの体験は想像を絶する苦しみだったのではないかと思います。このフランクルが治るということについて次のように言いました。治るというのは亡くなった腕が生えてきて元通りになるということではなく、その人が腕がないままで腕があった時以上の人生を生きることだと言いました。治るというのは亡くなった腕が生えてきて元通りになることではなく、その人が腕がないままで腕があった時以上の人生を生きることだと言いました。私たちはよく自分の人生にこれさえなければいいんだけどと、この病気さえなければいいんだけどと考えたり、また逆にあれがあったらどんなにかいいのにと、能力があったらとか、もっと財産があったらとか、そのように考えるものです。 けれども病気があるままで、また能力がないままで、キリストにあってそれ以上の人生を歩むことができるということを覚えたいと思います。今朝はこのヨハネの福音書9章一節からの御言葉を通して、神の技が現れるためと言われたイエス・キリストの言葉からご一緒に学んでみたいと思います。私たちの目、また私たちの視線というのは、興味のあるもの、関心のあるものに引き寄せられていきます。とっても気になる可愛い女性がいますと、視線は嫌でもそちらに向かっていきます。またお腹が空いている時にお寿司があったら、目は釘付けになるでしょう。視線というのは正直に私たちの心を表しています。このヨハネの福音書の9章を見ますと、この時イエス様の視線はどこに向けられていたでしょうか。一節をお読みします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたとあります。イエス様の関心はこの盲人に向けられていました。目が見えないためにこの人が負っている悲しみや苦しみに心が向けられていました。この人は親の保護を受けることができず、座って物乞いをしながら孤独に生きているこの人にイエス様の心は向けられていました。けれども弟子たちの関心は何だったでしょうか。2節を読みたいと思います。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか、と聞いています。弟子たちの関心は、この人の盲目の原因は何かという関心でした。この人の心の苦悩や痛みに目を向けるのではなく、また同情するのでもなく、弟子たちの関心は宗教的、思想的な関心にのみ向けられていました。私は神学校で社官をしていますけれども、神学生たちが神学を学んでいる中で、人の心の悲しみや苦しみよりも神学を追求することが優先されてしまうことがないようにといつも思っています。そしてそのように祈っております。で、弟子たちの関心というのは、この時誰が罪を犯したからか、この人が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからか、という、そういう関心でした。しかし弟子たちがこのような質問をしたのには訳がありました。今も現存するユダヤ教のシャーバトという文献があります。で、その中にはこういう教えがありました。罪なくして死はなく、咎なくして処罰はない 人が生まれながら盲目であるなら、その罪はその本人か両親にあるという、そういう教えがありました。ユダヤ教のシャーバトという文献の中にこのような教えがありました。でこれは過去における善悪に応じて現在の幸不幸が生じるという、そういう考え方です。これを因果応報という言葉で表されます。でこの考え方というのはユダヤ人の社会の中に根強くありました。でもユダヤ人の社会の中だけではなく、私たち日本人の社会の中にもこのような考え方というのがあります。順天堂大学のお医者さんが以前話してくださったことですけれども、末期がんの患者さんのベッドを訪れるとよく尋ねられることがあるとおっしゃってました。でそれは、自分ががんになったのは私の何かの罪が原因でしょうか、あの時赤ちゃんを中絶したことが原因でしょうかと尋ねられることが本当に多いと話してくれたことがありました。そしてそのお医者さんが言われたんですけれども、こういう考え方がその人をがんという病気の苦しみに加えて2倍、3倍の重荷を与えて苦しめていると話しておられました。実はこの盲目の人、この人自身もそのように考えて大きな苦しみを抱えていたのではないでしょうか。で、イエス様は弟子たちの質問にどのように答えているでしょうか。3節をお読みします。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。このように答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、その両親でもない。神の業がこの人に現れるためだ。と、そのように話されました。これは、この盲目は罪の結果ではないと宣言されたことでした。神の権威によってはっきりと宣言されたのです。この人の盲目という現実は罪の結果ではなく神の業が表されるという積極的な意味がここにあるとイエス様は宣言されたのです。弟子たちは原因は誰の罪なのか、どういう罪なのかと考えて過去に目を向けて探っているわけですが、イエス様の答えは過去に向けられた弟子たちの視線を前方に向けさせるものとなりました。皆さんはどうでしょうか。何か悲しいことや喜べないことで自分の人生にとってはマイナスと感じる出来事があったときに、何が原因だろうかと後ろを向いて 何かを見つけ出そうとするということはないでしょうか。イエス・キリストはそんな私たちに対して視線を前方に置いてキリストにある積極的な意味を見出し、希望を持ってキリストを信頼しなさいと教えています。試練の時、苦しみの時、厳しい現実に打ち負かされるのではなく、キリストにある積極的な意味をそこに見出し、期待する歩みをしていきたいと思います。人間が劣等感を感じる問題が3つあると言われています。身体的な問題、能力的な問題、経済的な問題です。身体的な問題というのは、足が長いとか短いとか、鼻が高いとか低いとか、目が大きいとか小さいとか、そういうことです。この人は目が大きいとか小さいとか、二重とか一重という、そういう問題ではなく、見るという目の機能そのものが壊れてしまっている、そのような状態でした。この人はどんな形でもいいから、大きくても小さくてもいいから、見えるようになりたいと強く願っていたのではないでしょうか。けれども目が見えないというその状況が長くて絶望していたのか、また諦めていたのか、主よ癒してくださいと求めることをしませんでした。イエス様はこの人が最後まで受け身でいるということを許されませんでした。6節をお読みしたいと思います。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。この人が癒された方法というのは、泥を作って目に塗るということでした。イエス様が奇跡をなさる方法というのはいろいろです。その方法をたまたま用いられたということではありません。いつも十分な理由がありました。何年もこの人は目が見えない状況で絶望しきって、癒してくださいと求めることをしない、この人の信仰を導き出す必要があったのです。7節をもう一度見ますと、イエス様は非常に簡単な命令を与えられました。行ってシロアムの池で洗いなさいという、そういう命令でした。シロアムの池に行って洗うという、そのことでした。そして彼が命令通りに行って洗うと ようになったのです。キリストの命令に従った時に初めてこの人はキリストの力を知ることができました。そしてこの時信仰が生まれたのです。目を洗いなさいと言われた時に、そんなバカバカしいことはできない、そんなことで目が見えるようになるのですかと言って従わなかったら、この人の信仰は生まれませんでした。皆さんはどうでしょうか。御言葉を通してイエス様から命令をいただいたときに、こんな命令には従えないと思うことがあるのではないでしょうか。なぜ私にこんな命令を与えるのですかと感じることがあります。しかし私たちがキリストの命令に従ったとき、キリストご自身を知ることができ、キリストの道からを知ることができるのです。信仰は神の命令に応答し従うときに始まり、また強められていくのです。3節の言葉をもう一度見たいと思います。3節を読みします。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。この3節の言葉を元の言葉から直訳するとこうなります。この人が罪を犯したのでもなく、彼の両親が罪を犯したのでもありません。かえって神の数々の技が彼に表されるためです。とこのように訳されます。神の技はここでは複数形で書かれています。数々の技、一つではなくて数々の技が表されるためですと記されています。神様の数々の技がこの人に現れるためだと記されているのです。神の技と聞いたときに、皆さんが最初に思い浮かべる出来事というのはどんなことでしょうか。いろいろあると思います。福音書を読みますと、イエス様の数々の技が、記されています。5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹になったという神様の技が記されています。また激しい嵐の中で弟子たちが恐怖に怯えているとき、黙れ沈まれと嵐を沈めた出来事がありました。また今日のこの盲人が癒されるという奇跡の御業があります。またラザロという人が死んでしまいましたけれども、よみがえるという大きなイエス様の御業も、あります。5000人の人が満腹したというこの5000人の給食は、人間を空腹から満たしへ移す技です。嵐を鎮めたのは人間を恐怖から 平安に移す技です。ラザロのよみがえりは人間を死から命へ移す技です。今日のこの盲人の癒しは闇から光へ移す技です。イエス・キリストの十字架による救いの結果、私たち人間は闇から光に移されました。また空腹から満たしへ移されました。不安から平安、不安から平安に、悲しみから喜びに、死から命に移される技なのです。目に見える現実というのがどんなに厳しくても、私たちはがっかりしないで、また失望しないで歩んでいきたいものだと思います。神様を見上げ、いつも御業を成し続けていてくださる神様に希望を置いて歩み続けていきたいと思います。私は先ほど紹介していただきましたけれど、どうしたんでしょうか、これなんか大丈夫でしょうか。紹介していただきましたけれども、世田谷区にある宣教協会という教会で19年間伝道師をしていました。でその時にこんなことがありました。青森からその世田谷の方に結婚のために出てきた女性の方がいたんですけれども、結婚して男の子を出産しました。しばらくして子供の様子がちょっとおかしいと気づくようになりました。で周りの人から調べてもらった方がいいよというふうに言われて、病院で調べた結果、重度の自閉症であるということが分かりました。当然のことですけれども、彼女はこのことをなかなか受け入れることができませんでした。そしてよく私のところに来てこんなふうに言っていました。先生、なんで人の家の子供ではなくて私の家の子供が自閉症なんでしょうとよく言っていました。で10年ぐらいこういうふうに言っていました。本当に私はいつも、いや本当に大変だよねって、本当によくお母さん頑張ってるよねっていうふうにいつも言ってたんですけれども、最近になってこういうふうに言いました。先生、私ね、分かりました。のぞむくんっていうんですけれども、のぞむが自閉症なのは私が神様から愛されているということをもっと知るためだったということが分かりましたと、そのように話してくれました。私は本当にすごいことが分かったねというふうに言ったんですけれども、イエス・キリストの御業、私たちに対してなされている技は闇から光に移される技であり、不安から平安に移される 技であり、死から命へ、悲しみから喜びに移される技です。そのような神様の御業が今日も私たちに対してなされています。私たちはキリストのもとにある希望を見つめ、そこから目を離さずに歩んでいきたいものだと思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様が盲人の一人の人に目を留め、本当にその人が負っているさまざまな苦しみをその心に留められた記事を今朝はご一緒に学びました。弟子たちの関心は、彼が盲人に生まれたのは何が原因だったからですかという、そのような関心でした。その弟子たちにイエス様が答えられたその言葉は、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の数々の技が彼に表されるためですと答えられました。本当に闇から光に移される神様の御業、不安から平安に、死から命に移される神様の御業の一つ一つは、今日も今も行われていることをありがとうございます。私たちの目には本当に悲しく、またマイナスにしか思えないさまざまな出来事が起こりますけれども、本当に神の技は私たちを希望に導く、そのようなものであることをありがとうございます。どうぞいつもキリストから目を離さず、キリストに希望を置いて歩み続けていくことができるように、私たちをどうぞ主が助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。